ครับはい、それでは、今年度の、第8回目ということになりますけれども、歴学ゼミナール、始めてまいりたいと思います。今回担当します、歴史博物館学芸主任の石田と申します。1時間半というちょっと限られた時間で、お話しすることはかなり盛りだくさんに、なっておりますので、なるべく要領よく、お話ししていきたいなというふうに、思っております。はい、それで、今回のテーマはですね、2代目の県令、今の言い方で言いますと知事さんということになるんですけれども、桐山澄孝という人物について、お話をさせて、いただきます。資料の方に、初めにということで、ちょっと書いてありますけれども、少し読んでみますとですね、一般的に2代目というものはあまりこう目立たない、初代は、創業の使徒ということで、ものすごく、目立つのに比べると、一般論的には、目立たない、言えると思います。で、特に実はこの今日取り上げます桐山もですね、2代目ということであまり目立たない、これまで実は、この桐山を取り上げて、お話をするといったことも、おそらく日本中どこで、なかったのじゃないかな、思っております。というのもですね、桐山さん、少し前のスライドの方を見ていただけたら、これが肖像写真で、戦前に編まれた石川県史ですね、こちらにも掲載されている写真でございますけれども、旧県庁ですね、今石川県庁倉敷の方に、行ってしまいましたけれども、旧県庁、広坂の旧県庁ですね、今しのぎ迎賓館になっておりますが、旧県庁にですね、知事室、ございまして、その知事室にですね、歴代知事の写真ということで、どこもそうですよね、校長室でもそうだし、自民党総裁室とかでもずっとこう肖像写真をこう掲示されているのが、よくあることなんですけれども、実は石川県、広坂から倉敷に県庁移転するときにですね、この博物館が広坂と、近いということもあってですね、旧の知事室に掲げられていたこういう肖像写真の額をですね、うちの博物館で保管してくれということで、これは倉敷には、引き継がずにですね、うちの博物館の収蔵庫に入れられておりまして、こういうふうにですね、初代の内田正和、薩摩出身、それから、2代目の桐山、それから3代目の千坂というようにこうずっとこう掲げられていたわけなんですけれども、これをちょっと展覧会で使おうと思ってですね、改めて確認したらですね、なんとこの2代目の桐山さんなんですけれども、第2代就任明治8年4月と書いてあって、桐山、わかりますかね、孔の字がですね、考えるという字になっているんですね。で、これはもう明らかに間違いですね。人間の名前にですね、考えるっていう漢字を使うことはまず、考えられない、住高なんですね。お読みすると順高なんで、順高の高につられて考えるという漢字を書いてあって、こう長らく、知事室に掲げられていたのにも、こう誰も気がつかなかったようなんですね。というふうにですね、一般論で2代目が目立たないというだけじゃなくてですね、やはりうちの、うちの県というか、この石川県でもですね、あまりこう桐山 を、フィーチャーすることがなかったんだなというのが、よくわかる事例かなと思います。ただしですね、例えば、これなんかは、野々市の郷土資料館さんで常設展示されておりますけれども、小学校の見学ですね、今の野々市小学校につながる、学校の看板、言ってみたら学校の看板をですね、桐山が、記号して、作っている、こういう事例が実は、市内、金沢市内はちょっと学校建設が早いので、桐山さんがですね、知事になっている8年以降、特に9年ぐらいになると結構、周辺部ですね、群村部になるんですが、残ってます。この写真は野々市のものになりますけれども、例えば、三河の方なんかも、桐山が、記号した見学が残っております。東洋小学校って書いてあるんですね。桃に幼いという字で、これは中国の漢石の司教ですね、司教から取った言葉、実は桐山はですね、政治家でもあるわけなんですが、漢学者でもあったので、こういう漢石から名前を取るというのは、とても桐山らしいなを感じます。この見学にはですね、署名が、桐山住高の署名があって、その横に、落款が2つございます。漢学者でも あるので、語を持っております。こちらの落款、東に孔と書いてあって、東孔という、語を持っていたというのが分かりますね。上の方の落款は桐山住高という印影ですね。こうした見学などはですね、書の資料ですね、としても、価値があって、桐山の筆跡を偲ぶことができると思います。で、特に今回この桐山を取り上げようとしたことの最大の理由としてはですね、実は石川県内ではございませんが、この桐山住高さんのご子孫の方が、おいでまして、うちの博物館の方にですね、この桐山の履歴書類の方をですね、ご寄贈をいただけるということになって、調査が進むことになって、今回、お話をさせていただくわけなんですが、履歴書類、岐阜県士族、桐山住高で、初め署名ですね、初め最初の頃の子供の頃の名前ということで、辰次郎と呼べばいいか、新次郎と呼べばいいか、実は桐山が、後からも話が出てきます。天保3年生まれですね。でそれが江戸でいうと辰年の生まれなので、この辰の字を使ってるということが、分かります。でこの履歴書類はですね、こう一つというふうになっていて、どういう活動をしたかということが書かれてくるわけなんですけれども、この履歴書類を一つ一つですね、履歴をご紹介していって、資料紹介という形でも、1時間半は十分取れるわけなんですけれども、ちょっと欲張ってですね、これまで桐山が、単独で取り上げられることは少なかったと申し上げましたけれども、いろんな、研究の中で、こういった人物だろうというような、人物像がですね、いくつか提示されてきております。それに対して、再検討を加えてみるのも大事なことかなということで、今回は、資料紹介だけではなくてですね、桐山の人生といいますか、石川県連の時代の事績だけをたどっても、いいんですけれども、人生のスパンの中でですね、どういったことを 考えて、どういった政治を行っていたんだろうかということで、少しあの 長いスパンで、桐山のことを見ていきたいかなと。で、いくつか、まあ、ポイントを絞ってですね、お話ししていくということを考えております。まあ、履歴の書類だけじゃなくてですね、こう太政官から出されているこういった事例であるとか、まあ、こういった沙汰書なども、合わせてご寄贈をいただけるということになりまして、調査が進んだということでございます。この後はですね、お手元の資料を見ていただきながらあの話を進めていきますので、元気明るくいたしましょう。前のスライドはもうあのほとんど使いませんので、山さんの、はい、それでは、こちらの、あのお手元の資料の方を見ながら進めていきたいと思います。まあ、2代目が目立たないというようなお話を、先ほどさせていただいたわけなんですけれども、特にですね、あの桐山が、まあ、石川県にいたのはこう先ほど あの肖像写真の額にも書いてあった通り、こう明治の8年に、内田が8年の3月ですね、内田正風、初代の天然の内田正風が、辞任して、その後、来ているようなあの印象を特に持つんですけれども、実はですね、この県、まあ、当時は金沢県ですけれども、この土地と内田桐山が関係を持つのはですね、とても早くてですね、明治4年の12月の段階で、金沢県に、職を持つということになって、実は、まあ、内田正風の政治の、サポート役として、まあ、いわば県政のナンバー2の時期を経てですね、その後、まあ、長官の地位を引き継ぐということになっておりますので、ちょっとこうした見方から残された資料を見ていくと、少しあの資料の解釈などに、変更が出てくることになります。まあ、具体的にはそれは、後ほどお話ししますけれども、で、まあ、明治12年にですね、当時石川県の範囲にあったあの越前でですね、地租改正の反対闘争が起こって、政府があの桐山を罷免したというふうに、これまで、描かれてきました。まあ、それが、実際本当にそうだったんだろうかということをですね、今日はメインにしてですね、もう少しこう資料を綿密に検討していくことで、再検討するということが今日のメインテーマの一つです。で、まあ、実はですね、こうしたあのまあ、先ほど内田さんの話も出ましたけれども、内田とか桐山とかそういう明治前期のですね、知事さん、まあ、地方官ですけれども、この研究っていうのは実は現在あのまでですね、あんまり進められておりません。で、ですのでですね、まあ、今回特に石川県連の時代も含めてですね、桐山の全体像を見ることで、それが、まあ、単に、まあ、個人とか、まあ、こう人物史の追求っていうものだけじゃなくてですね、今お話ししているのはこう明治時代ということになってですね、我々はもう明治以降は近代だな、なので、今の私たちの持っている感覚と非常に近い時代だろうというふうに思ってですね、まあ、通念的に物事を理解することがよくあると思います。まあ、具体的にはですね、あの中央に政府があって、各地方がある、で中央が上で、地方は下だと、まあ、そういう固定的な まあ、理解で実はこの明治の最初の頃ですねの、まあ、地方支配のあり方っていうのは、今のこういう通念的な理解ではちょっと考えにくい事柄なんかも出てくるのでですね、まあ、この桐山を考えることを通してですね、初期明治国家の、まあ、地方支配のあり方も考えられる、まあ、そういう題材だというふうに、思っております。はい、ちょっと前置きが長くなりましたが、それではですね、じゃあ具体的に実際あの従来の人物像ってどういうふうに描かれているかということでいくつか、紹介したいと思います。まあ、一つはですね、石川百年史という、まあ、こういう大きな本が、ございます。で、実はあの石川県はですね、明治時代という時代に関しての、修史事業ですね、歴史書を編むとかあの資料収集するという、修史事業をですね、明治時代に関しては、この戦前の石川県史の第4編これしかないんですね。で、戦後になって県史編まれるかというと、実はあの県史の現代編ということで大正以降は、戦後もう一度あの修史事業をやってるんですが、残念なことにですね明治に関してはちょっと修史事業していません。ですので、まあ、まとまって明治時代の石川県のことを知りたいとなるとですね、一番あの詳しい本がこの石川百年史ということになるんです。で、まあ、明治から大正までの政治と産業を中心にあの石川県の通史を描いてるんですけれども、実はこれあの新聞記者さんがですね、新聞で連載したものを、本にまとめたっていうものです。ですので、まあ、あの一般的な歴史書としてはこう資料の出典ですね、これは何というものに書かれてるかといったようなことが実は書かれてなくて、ちょっと不十分な本ではあるんですが、石川県の明治の本としてはこれが一番詳しいものです。ここにはですね、桐山は岐阜の首都、聖温公であるが包容力がなく、これそのまま引用しております。包容の字が間違っているようですね。包容力がなく、まあ、所詮伝達の事務屋に過ぎなかったと、これは何を根拠で言ってるのか分かりませんが、まあ、そういう人物像だということを、書いています。で、もう一つはですね、先ほどの越前の地租改正反対闘争というのが、あったという話をしましたけれども、まあ、それに関わって、桐山が、県令を降りていますので、それに関わる桐山の人物像ということで、大阪経済大学ですね、そちらがですね越前の豪農の杉田家の資料というのを入手しまして、大阪経済大学の大月博さんという方がですね、まとめたものになるんですが、越前の地租改正闘争の話はですね、まあ、後にも出てくるんですが、その経緯について詳しく、お話しすることはできないので、ちょっとこうそのまま引用してあるものを見ながら、先に明治12年の話ですが、見ていきたいと思います。鶴ヶ県というのが、ございまして、それが廃止になって石川県が大石川県時代になるという明治9年の部分ですね。新しく石川県に越前7郡が編入されるのが、9年の8月である。地租改正に関する事務とか調査が新県、まあ、石川県に引き継がれると、前の時代旧県とは打って変わって、強硬策が取られた。でこれまで渋滞しがちでやった、地租改正の促進が図られる。それにましてもですね、まあ、そういう、地租改正の接続的なやり方っていうのは、まあ、権令桐山住高の、政治的な配慮から出たことであることは、その後の実地測量だけにとどまらず、 一筆一筆の、まあ、一つ一つの土地ということですね、の等級調査とか、収穫販売の調査っていうのが短期間のうちに強行されて、で、区長とか、まあ、村の代表さんですね、区長総代による激しい説得活動などから、まあ、推測されると、こうした強力な、反対運動に直面して、越前の基礎改正はいわば成功の形で終わらざるを得なかった、すなわち内務省の処分書が、実質的に拒否されたため、権令、まあ、当時ちょっと県令に昇進してるんですが、ちょっと間違ってますが、桐山住鷹の罷免を招くに至るのである。桐山権令は単に、政府の忠実な代行者としての役割を果たしたに過ぎず、当日には、まあ、彼のあまりにも単純率直な忠実さが命取りになって県令を辞めさせられたんだというようなことが書かれておりますけれども、まあ、これはですね、完全にあの、まあ、基礎改正反対運動の側の資料をもとに、まあ、作られているので、まあ、こういう書き方になってくるんですね。これが、越前自由民権運動の研究という本から引用した部分になります。で、このこうしたちょっと今の話も難しかったですが、これはちょっと研究所でして、まあ、こうした研究がこう一般向けに、紹介されるふうになると、次に書いてあることになるんですが、福井県の100年っていう山川出版社から出されている一般向けの、あの通信です、そっちの方の文書も引用してありますね。が、大事なところだけいきますかね。明治12年2月、県庁は不服28箇所を除いて、嶺北7郡に新税制の実施を、2つする。で、反対している村々に対しては、内務省の処分書が、下部されて、県庁の査定通りに、もう税を取りますということがこう頭ごなしに、命令されたと。で、これに対して福の村々が県庁の査定する収穫前に布団を鳴らして、騒ぎ立てた。で、一方、まあ、村の農民の代表ですね、安田村の牧田なんかがですね、土佐の立志社と、まあ、連携を求めて慌ただしく大阪に向かう。で、まあ、この混乱の中に、まあ、石川県で桐山住鷹は事態紛糾の責任を問われて罷免されたというふうに、書かれてくるわけですね。で、新しい県が任命されて、まあ、福村28箇村は県令の更迭で大いに規制を上げたというように、書かれてくる。一般向けに、まあ、先ほどのちょっと固い研究がこういう形で一般向けに、紹介されてきて、これが、まあ、なんて言いますかね、広く受け入れられていくことになります。もう一つはですね、こう経済史の分野で、この桐山の話が、出てくるわけですね。次に紹介しているのが日本資本主義100年の歩みという、まあ、経済史の、一般向けの本になるわけなんですけれども、まあ、書かれていることは先ほど紹介したことと ほとんど同じなので、要点どういうことが述べられているかというとですね、まあ、日本の資本主義の発達にを考えるとですね、まあ、それは上からのとにかく強権で、進められたんだ。でそれがですね、後のこの日本の帝国主義的な膨張につながっていく、とにかく上からのという、帝国主義に、まあ、直結するというような理解になってくるわけですね。石川県連の桐山っていうのはもうとにかく上から言われたことを下に押し付けてるという形ですね。でその際にですね、まあ、 この引用している文の中にありますけど、漢の未遂は少しも動かず、査定額ですね、基礎の査定額、これは、決めたものは少しも動かないですよ。たとえ富士山が崩れるとも未遂は変絶で、これを受けざる者は朝敵である、故に外国に、まあ、赤裸にして追放するっていうようなことを桐山が言ったと、まあ、書いてるわけですね。で、まあ、この言葉もですね、先ほど の大阪経済大学の大月さんの本に出てくるんですが、これはもうとにかく基礎改正反対運動の側が残した資料に書かれているということになるので、かなり一方的だな、これは本当にこう桐山がですね、責任を問われて罷免されたんだっていう見方はやっぱり、かなり一方的すぎるだろうということで、これをこう検討するのが、まあ、今日の一つの大きな課題でございます。それではですね、まあ先に、一番大きな明治12年の桐山の罷免の話を、見てきたわけですけれども、じゃあ桐山澄孝という人物は、どこの出身だったのかというようなことからですね、少し時間をまた元に戻してですね、桐山の出自あたりから、確認していきたいわけなんですが、生没年月日はそこに、記しました。天保3年生まれ、10月20日から明治31年の2月3日に亡くなっているのが、間違いない、生没年月日になります。で、実は1981年にですね、この明治維新人命辞典という、非常に便利な辞典があるんですけれども、こちらの方ではですね、桐山の生没年に関してはですね、天保5年生まれで没年がわからないというふうになっております。で、まあ、こういった非常に便利な辞典があるので、実は石川県 の一般向けの通信の本ですね、例えば某新聞社さんから出ているような石川の歴史みたいな本に必ず、出てくる桐山の生没年月日に関してはこちらを、参照しているので、生没年月日は間違っておりますので注意が必要になります。まあ、天保5年になるとですね、生まれた年は、馬年になるので辰次郎とも合わないし、なんで天保5年になったんでしょうかというふうには思うわけなんですけれども、ちょっと間違いがあるというわけですね。で、実は、まあ、大垣藩出身なんでございますけれども、大垣藩関係の、まあ、歴史資料というのはかなり限られておるようでですね、で、大垣藩の関係の古文書を所蔵しているのが大垣一律図書館さんなんですけれども、まあ、そちらにも、今回、お話しするのに、必要かなと思って、いろいろ紹介をかけたわけなんですけれども、そこに書いてある通りですね、藩内での価格とか、家禄の何億もらっていたのかといったようなことも、全て不明という回答でした。で、ただ、まあ、全くわからないというわけではなくてですね、一つ、まあ、手がかりとして考えられるのがですね、桐山石川県で退いた後ですね、大垣に戻ってですね、漢学の塾を開いております。で、それがですね、大垣の町の清水町というところにある。で、まあ、どこの近世城下町も、ほぼ同じような形ですけれども、武家屋敷地がどこにあるかというのは、まあ、石高とかその格式ですね、武士の、それによって決められているので、まあ、仮にですね、この、 漢学の塾を開いていた清水町に江戸時代から桐山がいたとすればというちょっと限定はありますけれども、そうするとですね、桐山のうちはまあ100石程度の、兵士になると考えることができます。で、まあ、100石っていうとですね、普段、まあ、ここは石川県ですので、いわゆる加賀百万石の、ね、歴史を扱っているとですね、百石の武士なんて言ったらもう下の方のレベルの武士じゃないかというふうに思うんですけれども、この大垣藩はですね、どういう藩かというとですね、徳川譜代の、大名です。戸田家が、10万石で、寛永12年から、大垣に入って、統治を続けたという藩になります。大垣藩というのは譜代の大名です。この戸田家はですね、幕府の老中なんかも何回もやるしですね、まあ、この後また話は出てきますけれども、ペリーが来た時にですね、この戸田家の分家の家がですね、浦賀奉行をやらされてたので、もう完全にペリー来航で黒船が来た時はですね、てんやわんやさせられたうちということになるんですけれども、ちょっと話がそれましたが、 10万石の大名、譜代大名ということになります。ですのでこれが仮に加賀100万石の100万石だとすれば、桁が一つ違ってきます。うちの藩で1000石の武士っていうことになると、もう家老をやるぐらいの家柄になりますよね。まあ年寄りは万石クラスですけれども、100石で家老やる戦国か、逆にこの一桁違いますので。ということで、まあ、桐山のうちは、まあ、非常に歴史とした藩士のお家だったということが、推測できるわけなんですけれども、ちょっと大垣の方資料が限られておりまして、それ以上のことはちょっとわからないのが非常に残念ですね。はい。じゃあそんな大垣藩がですね、時代の変化の中で、どういうふうに、変化してくるかという部分で、2番目の、戊辰戦争と大垣藩というところで、見ていきたいと思います。慶応3年の秋にですね、大垣藩は先ほど徳川譜代の大名と言いましたけれども、幕府の要請に応じてですね、大阪城に藩兵を送っております。で、大阪城内で、当時幕府はですね、フランス式の軍政を導入しておりましたので、フランス式の朝練を受けて最新式の銃を使わせてもらうというような、そういう、立場にありました。まあ、とにかく幕府の信頼が、非常に厚い、藩だったということになります。で、次の年ですね、慶応4年の正月3日にですね、鳥羽伏見の戦いが始まります。で、その時はですね、大阪城に、藩兵がいるということになりますので、これはもう旧幕府方として、鳥羽伏見の戦いに、参加してしまうということになります。で、実際に、薩摩長州の新政府軍と戦をしますので、大垣はですね、朝敵という汚名を着せられることになります。この1月3日の段階で朝敵に指定されたのが、まあ、大垣と、あと福井の小浜、これも酒井さんっていうのは譜代の大名ですよね。 大垣、小浜、鳥羽、宮津、延岡、このご飯はですね、京都にはもう入れませんよということになります。まあ、こういった事態に、立ち至ってですね、大垣藩の城代をやっていた小原鉄心という人物がいるんですが、この小原はですね、藩主の戸田家と非常に近い家柄で750石の、城代ですね、家老の次に役職としては出てくることになるんですが、この小原鉄心がですね、桐山に、命令を出してですね、大阪城内から、出てきたこの、旧幕府軍ですね、その一員に入っている大垣藩、を、まあ、これ以上戦わせないようにこう、説諭してこいと、申し諭してこいと言って、まあ、桐山が、京都から京都に、入っていくというような、あ、まあ、こういった大役を桐山はこなしています。で、同じく1月の9日ですね、小原鉄心は、国元の方に急いで戻ってですね、で、藩主の戸田氏孝を、の前でですね、重臣を集めて会議を行って、まあ、新政府に恭順という形でこう反論をまとめ上げる。この時、鉄心が大垣に戻る時も、桐山がそれをサポートしているということになります。まあ、こうした動きを受けてですね、早い段階で、1月13日にですね、大垣は新政府から、東山道の鎮府のための先鋒をしろというふうに、命を受けてですね、一応この朝敵という扱いを、免除されていくというような、形になっていきます。まあ、大垣の朝敵の解除はいつになるのかということで少し書いてありますけれども、まあ、これがですね、江戸開城が終わるまでは、まだ朝敵の指定を受けております。ですので、まあ、とにかく、新政府側について、戦うことで、まあ、誠意を示せということですね。そうしたらもう朝敵を解除しますよということが、確約されているということになります。でその後ですね、大垣藩は、その通りですね、戊辰戦争の東北出兵の戦いの中で、たくさん、戦功を挙げてですね、明治2年にはですね、この戊辰戦争の、活躍の論功行賞で、まあ、昇天禄というものが各藩に、与えられるんですが、なんと3万石の昇天禄を大垣藩はもらっております。薩長が10万石、土佐藩が4万石、それに次ぐのが3万石なので、一旦朝敵になったんですが、まあ、大垣藩サイドの生き残り戦略がなかなか上手だったんですね。それで、まあ、3万石の昇天禄をもらうような、変化を見せております。ちなみに、私たちの石川県がほとんど含まれている加賀藩の方はどうだったかというとですね、北越戦争で、大活躍を加賀藩はしますけれども、昇天禄は、1万5000石ですので、大垣藩はそれの倍をもらっているということになります。まあ、ちなみにということなんですが、明治4年にはですね、最後の藩主の氏孝がですね、新政府の、要の、まあ、岩倉具視ですね、元公家の、その岩倉具視の次女と、藩主さんは結婚しているということもありまして、かなり、もともと徳川譜代の、大名だったのが、 この時代の変わり目にですね、生き残り戦略はなかなか上手だったという感じがしますね、大垣藩の。非常にちょっとこの大垣藩の戊辰戦争の話は面白いんですけれども、この辺にしてしましょう。はい。で、桐山の話が少し出てきておりましたが、先ほど話したようなこの、戦争の最中、旧幕府軍側にいる藩邸を諭すといったような活動、この辺りはですね、先ほどご紹介した履歴の書類には全く触れられていない部分になります。で、慶応4年3月にですね、これは履歴の一番最初に出てきていたものになるんですが、新政府の会計権の判事池部東左衛門という人物、これは柳川藩出身の人物なんですが、彼に随行して江戸 の金座とか銀座を、接収してこいという命令を受けます。 ですので、まあ、先ほどちょっとご紹介したこの緑色の人名辞典にはですね、桐山が金座銀座の接収をしたというふうに書かれてるんですけれども、これもちょっと少し慎重に検討するとですね、桐山は金座銀座の接収には直接関与はしていません。一応命令は受けます、命令受けるんですが、その慶応4年の3月の段階でこの池部と一緒にですね、会計権の藩士の池部と一緒にですね、江戸に3月の段階で入るのは、無理でした。江戸無血会では先ほど4月11日と言いましたけれども、4月5日にようやく駿府に到着している状態です。で、そこでですね、東西軍の総大将の有栖川宮が、やってくるのを駿府で待ってですね、で、有栖川宮と一緒にですね、江戸無血開城後の4月15日にやっと江戸に入ってます。先ほど言った金座銀座の接収派ですね、池部とか桐山よりももっと下のクラスの実動部隊が、やっておりました。まあ、この辺もやっぱり便利な辞典はですね、たまにちょっと、書きすぎとか筆が走って、接種したとかって、書いちゃうんですかね、便利なものにはちょっとちゃんとした検討が必要だなというのがよくわかる事例かなと思います。はい、その後ですね、慶応4年のうるう4月、新政府の長子、それから、最初にこう手をつけているこの会計関係の仕事を、任されるということになります。会計課水道市知事に就任しています。それで大阪に行きます。で、大阪は今も大阪に造幣局があるようにですね、金座銀座を接収した後、大阪で貨幣なり紙幣なりを、新政府は発行しようとしていたようで、その仕事を、任されているという形ですね。で、新政府からはよく頑張っているということで、格別出世とか、一方ならず弁礼したというふうに、称賛されて、権の藩士まで進むんですが、同じ年の5月にですね、会員の整理で、免官になっております。明治2年の5月ですね。で、この後ですね、桐山の方は故郷の大垣の方に、戻ります。明治2年の8月、大垣藩の権の正三次に任命され、昇格していきます。権が取れて正三次、そして、権の大三次というふうに、役職を歴任します。まあ、まとめて、ここまでまとめますとですね、廃藩までとにかく大垣藩の重心だったということが分かります。廃藩置県までの、藩の役職はですね、一応、まあ、 旧殿様が、知事としております。で実はあの戸田家なんですけれども、もう明治2年の段階で、戸田氏孝藩主をですね、海外留学させてるんですね。殿様不在です。で殿様の次にというか、まあ、政治をやるののトップというのが第三次ということになるんですが、第三次の次、第三次の補佐ということがこの坊の第三次ですので、もう完全に、大垣藩の、運営を、担っていたというようなことが、役職から分かるかと思います。はい、引き続きいきましょう。廃藩置県後の話です。廃藩置県は明治4年の7月14日に突如行われます。そこにですね、例えばですね、ちょっと書いてありますけれども、あの旧加賀藩、藩籍奉還からは正式名称金沢藩と言っておりますが、金沢藩なんかはもうそこに書いてあることから伺えるかと思いますが、全く廃藩置県を明治4年の7月14日にやるよということを事前に知らされていない、全く蚊帳の外に置かれている状態です。でそれはですね、もう薩摩とか長州とかも一緒でですね、元藩主に対して、7月14日に廃藩をやりますよということは完全に伏せて、廃藩置県は政府首脳部が、短期間で、やると決めて断行したものです。で、桐山の方はですね、廃藩後の明治4年の12月4日に金沢県の盆の第三次になりなさいという事例をもらっています。ですが、先ほどの廃藩というのは、短期間のうちに断行したという話をしましたけれども、この廃藩を行った後ですね、新政府は、その後の地方の改革の方針、まあ、簡単に言うとこの府県の長官を誰にするかとか、どの範囲を、一つの県に作り上げていくかっていう統廃も、まあ、こういったことをとにかく、そういったことはとりあえず置いといて、廃藩をやってしまおうという形でやっておりますので、全くあのプランがあってやったというような形ではないんですね。ですので、廃藩が7月なんですが、大体の府県はですね、10月の終わり頃にようやくあの府県の区画とか、長官の人事を、やっていきます。特に地方長官の人事の任命は11月が一番多く行われております。ただこの土地はですね、もともと超巨大な藩があった場所ということですので、まあ、新政府からするとですね、まあ、何かあったらちょっとまずい場所だと思ってますので、混乱防止を、まあ、念頭に置いてですね、先ほど初代の、旧薩摩出身の内田正和、肖像写真を確認しましたが、内田正和なんかはですね、もう1ヶ月後、廃藩の1ヶ月後、明治4年の8月15日に、辞令を受け取ってます。でその段階ではですね、内田がもらった辞令にはなんと、金沢県じゃなくて金沢藩第三次、まあ、そういった辞令を受け取っていることが分かるんですけれども、内田正和はですね、まあ、この土地に赴任してくるに際してですね、自分の仲間をいっぱい連れてきたかというとですね、そういうことをしなかったんですね。内田正和はですね、金沢に赴任するに際して、2人だけ連れてきているというのが記録から分かります。もともと使っていた、まあ、使っていたというのは言葉は悪いですが、まあ、重複1人と、あと、当時 10代の書生さん、まあ、後に水本健保と言えばいいんですかね、薩摩出身の、まあ、少年 この2人だけしか連れてきていないということがあったので、とにかく新政府としてはですね、内田編成のサポーターが必要だということで、桐山を、12月に金沢県の午後3時に、しております。で、後にですね、この桐山が県令に上がっていった後ですね、桐山をサポートしていた人物に長州出身の熊野九郎という、人物がおります。で、実はこの熊野九郎もですね、この方は明治5年の正月1月に自衛をもらって、金沢に入ってきているということで、とにかく、桐山はですね、最初はこう内田のサポーターとして、人選されてきているということになります。で、まあ、県政ナンバー2としての、まあ、桐山の動きをちょっとこう残された資料から、いくつか、実際の資料を読みながら見ていきたいと思うんですけれども、まず最初に E の方ですね、8月20日付の書簡というのが、金沢の前田とその上家資料館に、残されています。で、括弧してこの明治5年と書いてあるのはですね、もともとの書簡手紙にではですね、何年という年付けが書いてないんですね。8月20日下にそのまま四角で囲ってあるのが、本国の文書になるんですけれども、そこにある通り8月20日としか書いてありません。で、この今からご紹介する、この手紙はですね、最初は近世資料館の学芸員の、方がですね、本の中で紹介したことがあるんですけれども、その方はですね、この書簡をですね、明治8年のものとして読んでいました。それはなぜかというと、先ほど知事の書道写真の下にもありました通り、任命されたのが明治8年ということにあったので、それに引っ張られてですね、桐山がこの年に来たのが、明治8年だとちょっと勘違いされたようなんですね。で、まあ、この書簡、最初から終わりまで全て読んでちょっと時間がないので、線を引いてあるところをちょっと中心に見ていきたいんですが、まあ、東春赴任後というのが出てくるので、まあ、春に、石川県、金沢の方に来てるんだなというのが、分かります。ちょっとこれ、まだ今明治5年のものと仮定する前での読み方でいきますとですね、次に線が引いてあるところですね、新旧配置の際引き続き移調でありますね、県庁移したという話が出てきてるんですね、本文中に。県庁はですね、一時期といいますか、明治5年の4月から、明治6年の1月まで、三河の方に、移っています。金沢ではなくて。で、そのことがですね、書かれている。胃腸のことなどにてついにその意を果たさず、まあ、赴任もすぐにお会いしてご挨拶したかったんだけれども、できなかったということが書かれているんですよね。で、これが、明治8年だとするとなんかちょっと遅いなという感じがしますね。8年という読み方ではちょっと遅いなという感じがします。で、あとごめんなさい、これ前田とその上家資料館に存在すると言いましたけれども、宛名のところにですね、前田三吉、これが後に直信と名乗る方になるんですけれども、8年の段階ではもう直信の、名乗りをしておりますので、これもちょっと辻褄が合いにくいなということになります。 で、内容としてはですね、次にあの線が引いてある、部分が、一番大きな内容になるんですが、とにかくですね、職権競って、解明進歩の時にあたり、当権のごときは他に異なる大半の末に相来は他に異なる一大奮発を起こさざれば、その比較を得ず言わんや、他の耳に出る策これなく、はなはだ婚客このことにござそう、いうふうに書いてございまして、とにかくあの元大半だった県になるので、開花政策ですねを行う上では、とにかく先頭を切っていかなきゃいけない、けれども、どういったことをすればいいのかなかなか、困っているということが書かれておりますね。で前田土佐守家の、はどんなうちかといいますと、加賀藩の門閥のうちになります。閣下と呼ばれるんですけれども、家老の上の年寄り役を代々、勤めている家で、とにかく旧勢力の、一番トップだった人たちに対して、新しい時代何か一緒に、頑張っていけることはないだろうかと、そういった協力を求めた書簡ということになりますね。もう少し線の引いてあるところを読むとですね、次婚、これよりですね県庁と規脈を通じて同心協力親しく会議を起こし前とともに、朝廷の意思ですね長子を尊奉して、いろんなことを進めていきたいということを願っていますというようなことが、書かれている文書になります。少し詳しく、検討のお話をしましたけれども、再検討するとですねこれはどう考えても、8年よりも5年の方が、間違いのない、形だなということがよくわかるわけなんですけれども、じゃあこの書簡の後この手紙を、旧門閥層に送って、その後どうなったかというとですね、これはですね、桐山が、旧藩時代の上級家臣、呼びかけをして、小山神社が作られていくということになります。で、小山神社の創設の経緯に関してはですね、これもちょっと話をしているともう時間が、ありませんので、そこに書いてある通りで、話としては省略してしますけれども、小山神社史という本がございます。それにはですねこの書簡は、載せられていません。ただですね、小山神社史を、少し、読んでいくとですね、そちらに資料の方にも書いてありますけれども桐山と、前田土佐守家の直信がですね、会合を行っているいたということも、明確に書かれておりますので、今紹介した明治5年の書簡に関してはとにかく、小山神社創設の第一歩の呼びかけの、手紙であるということが、分かります。はい、とかくですねこれは内田正和が権力をやっていた時代になるので、そのナンバー2だった桐山、例えばこの小山神社が実際に出来上がった時もですね、来賓のトップに座るのは内田になるので、ほとんど何ていうかな、内田の陰に隠れて、桐山が実はその小山神社創設の第一歩を、呼びかけていたということ があまり、なんていうかな、目立たないわけですね、内田がいるために、まあ、ちょっとこう見方を変えるとこの一枚の書簡が、実は、大事な第一歩だったということが分かったという話です。はい、で次ですね、内田は明治8年の3月末で、県令を辞めます。その経緯が分かる、文書というのも、残っております。それをちょっと少し見ていきたいと思います。これは公文書として残されたものです。東京国立公文書館に残っております。公文書ですので決裁の関係があってですね、まあ、四角に囲んであるところに、本国が出ておりますが、最初に結果が書いてあるわけですね。明治8年の3月24日に、内田正和の辞職を、聞き届けましたよと。で、これ時系列が逆になるんですよね、公文書決裁の関係で、ですので、まあ、少し見ていくとですね、8年3月24日、辞職願いを、願いの通り、聞き届けます。ただし新県令ご任用の儀は追ってご評議ということで、まあ、内田が県令辞めるんですが、新しい県令どうするかというのはその後また相談して決めますということを政府が言っております。で、内田がどうして辞めたいって言ってるか、まあ、要するに辞表ですね。内田が書いた辞表が、以下綴られております。まあ、取り立ててこれだっていう明確な理由というのはとにかく、病気だ、病気なので、特に、まあ、極寒積雪の地冬に向かって ことに痛み甚だしくというような、まあ、もともと薩摩の人間だから特に、この土地は厳しかったんでしょうかね、やめたいと言っております。で、まあ、内田の話は、しているの本当に時間がないので、置いておきますが、実は、まあ、内田は元上司といいますか元君主君の島津久光がですね、この明治7年の終わりからですね新政府の、大臣、左大臣にやらされるので、そのサポートを しなきゃいけないとい いうこともあって、まあ、病気を理由に、知事を辞めております。この内田の辞表はですね、明治7年の10月に書かれているものになります。で、この公文書をですね、なんと、下役の桐山がですね、わざわざ、篆書をつけて、新政府に進達しているというのが分かります。この開ページって書いてありまして、以下桐山実住田が実質転書と書いてありますけれども、まあ、このほど辞表を差し出し、詳しき段申しきたり、余儀なき次第につきその意に任せ、これにより、まあ、内田がこれですね、ごめんなさい先走りまして、当県で、内田正和議と、あるこの文章ですけれども、とにかく、余儀なき次第なので、知事さん、県令の正和の意に任せて、しかるべき、ご評議をしてくださいということを太政大臣宛てに出しています。それも1回じゃなくてですね、次2回目は、年が改まって8年の2月にも、熊野に書かせて、出しているということでですね、 まあ、言ってみたら単なる、内田の辞表ということになるわけなんですけれども、この公文書からですね、非常に丁寧に篆書までつけて辛辣しているということで、まあ、内田に対してかなり、まあ、尊敬の念を持っていたんじゃないかなというのが、汲み取れる、文書かなというふうに思います。というのもですね、内田はですね、文化12年生まれで、桐山は先ほど天保3年と言いましたけれども、内田正和の方が17歳年が上です。で、あとですね、実はこの内田とですね、桐山ですけれども、生い立ちを考えていくとですね、意外な、まあ、共通点を指摘することができます。ちょっとそれをご紹介したいんですけれども、まあ、大体この明治初期から中期にかけての、まあ、典礼を務めた人間というのはですね、江戸時代の、まあ、教育のシステムの中で育ってきている人たちということになります。で、この内田の出身の薩摩と、桐山の出身の大垣なんですけれども、まあ、こういうのは加賀藩にはなかったわけなんですが、藩士の子弟の教育に関してですね、子どもたち自らが、まあ、自治と責任を持ってですね、活動する、まあ、そういう組織が、薩摩にも大垣にもありました。薩摩のものは結構有名なんですけれども、五重教育と呼ばれるものですね。で、大垣藩ではそれはお仲間っていうふうに呼ばれていたそうなんですけれども、まあ、藩当局や大人の支配を受けない自治組織があって、まあ、藩士の子供は10歳になると自動的にそれに必ず入らなきゃいけない。で、20代半ばぐらいまで在籍するというものになります。まあ、国高とか地域によって編成されるわけなんですけれども、もちろん武士の、子弟の教育ということになるので、まあ、武術の訓練に重点を置いておりますけれども、一番大事なのは徴用の区別、それが非常に、厳格だった。で、まあ、規律に抵触した場合は、まあ、制裁もあったっていうような、集団の教育を受けてきた人たちということになるので、全くその受けた教育の素養が違うという2人ではなかったので、まあ、内田と桐山に関してはですね、まあ、特に桐山は内田に対して、敬意の念を持って、接していたんじゃないかなというのが、先ほど紹介した内田の、辞表の文書から読み取れます。この後ちょっと紹介する桐山の辞表を出すんですけれども、桐山の辞表に関してはですね、例えば副知事が篆書を書いてるとかっていうことは全くないので、非常に内田の、この残されている公文書なんですけれども、気を使っていたんだなというのが読み取れます。はい、それからじゃあ、今日の、まあ、メインの話になるんですけれども、丸3番ですね、桐山は典礼を罷免されたのかどうなのかということも、ちょっと見ていきたいと思います。先ほど先行研究の話をしましたけれども、越前の地租改正事業の紛糾の責任を問われて政府から罷免されたというのはですね、先ほども申し上げましたが、まあ、越前の反対運動側の資料を中心に、見ている歴史像なので、これについてはちょっと検討が、必要だと、思われます。で、実はこの地租改正という事業の最中にですね、県令が変わっているということは、かなり事例としては多いです。で、まあ、その 全国的な事例を全て誰か調査してくれる人がいたらいいんですけれども、いくつか分かる範囲で、ちょっと3つほど、桐山を含めると4つですかね、ちょっと検討してみたいと思いますので、ちょっと資料を見ていきましょう。まず茨城県でも、そういった事態が起こっています。で、農民の茨城県の、トップ、権令は中山信康という人物で、元幕臣だった人物になるんですが、農民訴訟が起こってですね、それを鎮圧するためにですね、囚人を解放して使ったと。でそれが越権行為だということで責任を問われて、明治10年の1月にですね、免本館ということで、知事を辞めさせられています。で、プラスその免本館というだけではなくてですね、異議返上のことというのがついています。ちょっと次の事例ですね、今度は青森の事例になります。実は、桐山と同じ大垣出身の、菱田重義の場合ですけれども、こちらは急進的な経済政策で、弘前の士族と、対立して県政が日もさちもいかなくなったということで、明治6年の8月24日、免本館、ただし異議返上のことということで、県令を辞めさせられている。この2つの事例、特に異議返上っていうのがちょっとポイントになりそうだなと。少しちょっと そのあたり、異議返上というのを、ちょっと記憶に残しておきます。ちょっとまた別の事例、岡山県の場合で、これはまさに、薩長政府の中心の長州出身の人間になります。石部清忠という人物ですね。で、地租改正にあたり、地主とか豪農の意見を逆にこの人は取り入れてですね、要するに江戸時代の、年貢の徴収高よりも減るという形ですね、減租、それで政府大蔵省の方に、地租改正の完了を、申し出るんですが、政府に拒否されると。で、県下の、地主豪農が逆に起こっちゃって、地租改正反対闘争が盛んになったと。それで、この石部は病気を理由にして、辞職願いを出している。で、胃顔面本館並びに献館ということで、この人の場合は異議返上というのが出てきません。で、実はこの石部に関してはちょっと身体伺いも別に、書類として、見つけることができました。この公文書で、国立公文書館に残っておりますけれども、これを見るとですね、地租改正反対闘争とか病気を理由っていうふうに身体伺いにはちょっと書いてないんですね。別の、岡山城下の外堀の工事の、お金を、内務省に相談せずに、勝手にやっちゃったと、その罪で身体伺いを出してるっていうことで、ちょっとこの、岡山の県令の、辞任の、ケースはですね、ちょっと分かりにくいですね。で、実はこの公文書はですね、決裁とか処理についてはちょっと分かりません。というのもですね、先ほど見てたようなちゃんとした菩薩じゃなくてですね、身体伺いの菩薩じゃなくてですね、諸雑公文書っていう菩薩に入っておりまして、ちょっと処理とかが、分からないんですが、ちょっと 身体伺いの文書は残っているというものです。で、ちょっと分かりにくい事例もあるんですが、まあ、いくつか事例を見ていたんですけれども、ちょっとポイントになりそうなのが意気返上ということになるかと思います。じゃあちょっと実際に、じゃあ桐山の場合はどうかということで、見たいんですけれども、これがちゃんと初回身体伺いの菩薩に入っているものになります。明治12年2月13日に決裁が、降りてます。願いの通り会食という形ですね。で、じゃあ実際に、桐山はどういう辞表を書いたのかということで、決裁が降りる前の年の年末です。明治11年の12月28日に、桐山が作った文書が、以下に書いてあるものになります。で、桐山は先ほども言った通り漢学者でもあったので、結構先ほどの内田の、辞表と違ってかなりなんか、難しい表現を使ったりはしておるんですけれども、少し見ていきましょうか。住高義非力探査をもって明治4年新知見の際、盆の三次の職を本県に奉仕、次来だんだん特典を被り、本年県令にも任ずられ、町人の名を、これでむさぼるって読むんですね。こういったのはなかなかやはり漢学者ですからか、変わった表現を使っております。文宗に恩を受けていると。で、ここに、全7か年の清掃を経て、しかして今日より、起用を顧みる、寸分の功績あるを見ず、住高職として、上下に対しその責任その責、免れず、鹿のみならず、近年身体薄弱、したがって気力ことに、水も百時移送を要するあたわず、檻から先般地伏にかかってしまったと。で、軽症だったんだけれども、まだしっかり治らない、筆記平常薄弱の際、薄弱に再開し全く回復のめど相立ちがたくというふうに絵に書いてございますね。で、方根軍区改正などすこぶる他事の際、もうまた難しい言葉を使っております。人前、とにかく物事がはかどらない、人前まかりあり候儀、それこれ持って深く恐怖に耐える、これによって、息と、本館、天然の職というのですね、この2つともを交換したいと、いうふうに書いてございます。で、先ほど何回か出てきているこの息っていうのはですね、この石川県で小6位と書いてあるこの位のことですね。国家に対する、功績によって、授けられる位ということになるんですけれども、この意義っていうのは授けるのは天皇の体験の一つなんですね。だから基本的に今の叙勲と同じような形でですね、天皇から授けられるものということで、基本的には返上とか返すということを念頭に置いてあるものではありません。で、桐山はですね、辞表に、見たごとく書いてあるわけなんですけれども、桐山の病気に関してはですね、次にご紹介している文章の中にもお話が出てきます。桐山の序伏出資の件という形ですけれども、その中にもですね、病気がすっきり治らないと善意しないという話が出てきてますので、 とにかく病気に関しては嘘じゃないんだろうなというようなことが、見て取れるかと思います。石川県大衆医科の熊野プロの上申書の方をちょっと見ていくとですね、当県で、桐山住高 D、本月15日、母病死につき、序服っていうのは喪に服するの話なんですが、とにかく県政が非常に忙しい時期なので、喪に服する期間を短くして出資します、その取り計らいをお願いしますというのが、この文章になります。ということでですね、以上のような検討からですね、桐山この県令辞職についてはですね、とにかく懲戒的な処分である意気返上という処置は取られていません。でむしろですね、辞職の後、辞職するのは、辞職の命が出されるのが明治12年の2月24日ですが、その3日後にはですね、特使によって位を1階級昇進しますというようなことも、公文書で残されておりますので、どう考えてもこれはやはり罷免とは言いにくいなというのが、分かります。で先ほどの岡山の事例とか、この桐山の事例に関してはとにかく反対運動が高まってた時期なので、その責任を問われてというような書き方なんですけれども、具体的に、残された資料を慎重に見ていくと、それはちょっと罷免というのは言い過ぎだというのが、分かると、私は、考えております。はい、引き続き、県令を離れて後の、明治12年以降の桐山の動きも、もう少し見ていきたいかなと思います。先ほど紹介した、実質履歴とあと大垣市史とか、石川県史から、桐山がの活動を、そこに、記してございます。例えばですね、明治12年5月にですね、これ県令奉職中の話ではあるんですが、琉球製の追手の硯箱とか大垣知事の、反物とか自身の鎧をですね金沢の博物館に寄付したと。で、木牌を下賜されてるといったことや、県令辞任した後なんですが金沢の病院の新築のために、寄付をしている、とか、あとですね、これは大垣の話になりますが大垣公園の設立の、願い人の一人になっていたりですね、明治13年の12月はこれ大垣で、学校を作る、小学校を作るの、中心になっているといったことが、様々、出てきておりますが、14年の6月には大垣で、今の商工会ですね、大垣商工会の前身の、組織を設立したり、同じく大垣で、公文学校、これも学校に、寄付をしているという話なんですが、桐山の面白いところはですね、先ほど13年のところでも学校の話がございましたが、先ほどの学校は、どちらかというと士族だけではなくて庶民の多い学校ですね。で、この15年の公文学校は士族が中心の学校ということであまりこう分け隔てをして考えてない、自ら士族でなので士族の学校にだけ寄付するっていうような形ではなくて、幅広いいろんな事業に、寄付金を出しているということが、分かるかと思います。明治ちょっと飛ばして16年の6月ですね、大阪で日本ガラス会社と というのが作られるんですが、それの発起人の一人にもなってます。でこの会社の前身はですね、同じく、美濃の国出身の伊藤慶信という人物が、ガラスの工場を作るんですけれども、県で退いた後の桐山はですね、この工場に、多額のお金を出資しております。で、この、日本ガラス会社の話もあってだと思うんですが、大垣から、大阪の方に、桐山明治10年代の後半には、移っているようですね。ちょっと何年に大阪に移ったかというのはちょっとわからないんですけれども、はい、それから明治18年、また博物館の話が出てきます。石川県の産業博物館に、特地健康と書いた見学を寄贈してます。で、この明治18年はですね、東京の上野で共進会が、いわゆる博覧会ですねが行われて、そこでですね、石川県から出品されたものの技術が非常に良かったという話が新聞に出て、それを見て喜んだ桐山が、石川県の産業博物館に見学を寄付したというふうに言われています。で、実は明治18年のこの今の博物館の話と、12年5月の、金沢博物館への、物品の寄付の部分でですね、桐山と博物館の関わりっていうのが、あるわけなんですけれども、これもちょっとこう今まではですね、石川県のこの博物館のスタートっていうのはですね、明治5年に開かれた金沢の展覧会と、2年後の7年に金沢博覧会というのが、成功して、それに端を発して博物館を作ろうというふうになったということが、事実としてあるんですけれども、それに関してはですね、これまで従来の研究ではこの民間の方ですね、豪商、そちらに書いた中谷彦十郎とか木屋藤十郎とか、そういった民間人の発議で企画されたという側面が、とても強調されてきていました。けれどもですね、実はこの桐山もこの博物館創設に、大きな役割を果たしているということが、よくわかります。ちょっと詳しいことはですね、そちらのこのペーパーの方にまとめてございますので、また、後ほど読んでいただけたらと思います。はい。で、あとですね、4番としてですね、桐山がですね、県令以外の、政治家以外の仕事としてですね、教派信徒の宗教者としての側面というのも非常に強くございます。一番最初に、今回寄贈になった自筆履歴書を、少しご紹介しましたけれども、その履歴書はですね、2部構成になっていまして、第1部が、今までお話ししてきたようなこの政治的な経歴が記されているんですけれども、後半部分は神宮部としてですね、宗教者としての経歴が、記されています。それはそちらの辺に箇条書きで主なものを抜粋してある通りなんですけれども、伊勢神宮を拠点とした神宮教の、仕事を、たくさんしている。それから、大阪に移ってからはですね、御嶽教の、仕事もしているというものになるんですけれども、こうした教派信徒というふうに呼ばれるんですが、こうした宗教の役員なんですけれども、これはよく 校長とか副校長とか、まあ、その土地の有力者が、選ばれることが多いんですけれども、それは現在であればこう単なる名誉職的なものになるんですけれども、この明治の時代はですね、ちゃんと俸給とかもある、それで交際費ですね、交際にかかる手当金なども支給されている、まあ、そういったものになります。こういう活動を非常に熱心に行っていたということの理由は、また最後に終わりのところで、ご紹介したいと思います。で、もう一つ、資料として紹介したいのはですね、5番ですね、最晩年と、まあ、金沢士族らの先の件で桐山の消息調査というところをちょっと見たいんですけれども、実は当館が持っている小川手文書という、資料がございます。で、その小川っていうのは何者かというのはですね、そのレジュメの方にも少し書いてございますけれども、旧加賀藩士で、北越戦争の小川隊の隊長さんになるわけなんですけれども、ちょっと注意したいのは、これ忠告者という、金沢の士族の、政治結社の、幹部の一人になります。その幹部の一人の小川が、桐山の消息を調査させているということなんですけれども、具体的には、ちょっとこれもこの文書に書かれていることまでをちょっと、突っ込んでお話しする時間がございませんけれども、実はですね、この石川謙信などではですね、桐山が、金沢の地元士族、特にこの金沢の、士族の政治結社の忠告者と、非常に仲が悪かったと。で、これはですね、明治8年に実は忠告者が、政府にちょっと建白書を出して、県政を批判したっていう、まあ、事件があるんですが、それはちょっとお話しする時間がないので今回はしませんけれども、結局何が言いたいかというとですね、この石川謙信もそれはよく書かれているんですけれども、地元の金沢士族と、まあ、桐山っていうのは、仲が悪いと。で、まあ、地元の金沢士族から桐山は人望がないっていう、まあ、イメージも、あるんですけれども、実はこの鋭く対立した、忠告者の幹部の一人がですね、桐山の装飾を、調査させていたりということで、全く人望がないっていうこともないんだろうなと。これもちょっと再検討しなきゃいけない事例ということが、ございます。すいません、ちょっと時間が、来て、しまいましたけれども、ちょっと終わりの方、終わりの部分を、お話しして、終わりたいと思います。桐山はですね、駆け足でいろいろ見てきましたけれども、大垣藩を朝廷から、救った有志の一人であって、さらに、曹操期の石川県の地方官でもあり、で、漢学者でもあって、地方の名簿家、いろんな事業に出資をしておりますでもあり、宗教者でもあったと、いろんな広い活動をした人物だということが言えるかと思います。で、桐山がですね、地方官をやっていた時代というのは約8年間というわけなんですけれども、これはまさに、明治維新の変革期、変革期でありまして、簡単に言うとですね、近世二分制の社会というのが、崩壊した時代ということになります。で、桐山が地方官として官僚を急いだ地租改正事業も、政府の財政確立という単なるその税制改革だけじゃなくてですね、 江戸時代は村受け制といいまして、年貢なんかも全て村単位で村全体の責任で納めるようにしていた制度であったんですけれども、それをですね、地租改正によって税の納入者というのは村ではなくて、その土地を持っている一人一人の個人というふうに変えていったということで、まあ、税制の改革だけじゃなくて社会の大きな改革、そういった時代だったというわけですね。で、まあ、そうしたまあ大変革の時代にですね、地方統治の第一線を担う地方官の役割っていうのはとっても、大変な、仕事だったと、言えると思います。まあ、ちなみになんですけれども、県令っていう官令はですね、江戸時代でいうと五代官様なんですね。代官の中国語表記というのが県令ということになります。ですので、まあ、同時代の人間、要するに江戸時代の教育を受けた、まあ、士族とか豪農なら、まあ、知らないはずがないのが、まあ、県令っていう言葉で、あまりにもこうなんていうかな、政府の代理人っていう印象が強いので、まあ、県令から知事っていうふうに、名称をその後変えていくわけなんですけれども、で、これは冒頭の部分にも少しお話ししましたけれども、この明治前期の時代というのはですね、確かに明治前期の府とか県、地方を支配している組織はですね、まあ、中央政府の出先に過ぎない側面もあるんですけれども、まあ、中央との関係っていうのが、上位下達の一方的なものではない場合が、この桐山の政治の中でも、出てきているというふうに、私は見ております。で、明治初期における中央政府と地方政府の関係において、まあ、地方官は形式上あくまで、政府から任命されている官でありながら、まあ、地方の実情を鑑みた上で官と民の接点として、自らを位置づけて、中央政府の政策の先取りを試みたりもしているのが、桐山の政治だというふうに、言えるかと思います。で、またですね、これはちょっと推論ということになりますけれども、地方官を退いた後の、教派信徒の宗教者としての、まあ、経歴に関してはですね、まあ、桐山が特定の宗教にこう関心を寄せて帰依したっていうふうに見るよりもですね、明治維新後の新しい社会の中で、まあ、国家と個人の間をつなぐ、中間的な組織の機能を、まあ、宗教というのは果たすことができる、まあ、社会秩序の安定に、宗教の役割を求めたんじゃないのかなというふうに、今回ちょっとこの桐山の一生をたどってみた中で、思ったことでございます。すみません、かなり内容がもともと盛りだくさんだったので、欲張ってしまいまして、ちょっと話がですね、うまく説明がつながっていないところもあったかと思いますけれども、これで今回の、ゼミナールの方を、終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。
います。